SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales at sbs.com.au.
なえさん、こんにちは。
こんにちは。よろしくお願いします。
はい。前回からオーストラリアの牛肉の話をしていただいてまして、いろいろと部位も紹介していただきましたけども、
はい、
もう少しあるんでしょうね。
そうですね。前回はね、サーロインですとか、アイフィレ、あとリブとか、ティーボーンなどの、まあ、皆さんがよくね、見る名前だったり、ステーキハウスなんかにもある部位だったんですけど、今日はその他の煮込みですとか、まあ、もちろんステーキでも美味しいんですけど、どちらかというとこう長く煮込むことで柔らかくなるような部位のちょっと美味しいオージービーフを紹介しようかなと思ってます。うん、なので最後は我が家の大好きなビーフシチューの作り方も皆さんに今日伝授しようかなと思ってます。
あ、楽しみですね。
はい。で、ちょっと部位をですね、紹介する前に、長さん、オーストラリアね、こう誇るオージービーフなんですけど、実はその国内用と日本への輸出用でちょっと実は違う牛っていうのはご存知でしたか？まあちょっと飼育方法が違うんですけど、それご存知でしたか？
はい、グラスフェッドのやつとですね、それからグレインフェッドっていうのがあるっていうのは話してますけどね、日本の和牛なんかは本当に穀物、グレインフェッドの方ですよね。
さすがです、長尾さん。そうなんですよ。本当に今長尾さんがね、おっしゃった通りで、日本ってやっぱりその和牛を誇るのって、やっぱりちょっと少し脂肪を混ぜた方が、オージービーフとしても売れるそうなんですね。で、まあそのためにもと言いますか、まあやっぱりそれは穀物でこう育てて、グレインフェッドとして、グレインフェッドビーフとしてやっぱり売り出すっていう形で、それが大体日本への輸出用で作られていまして、
はい、
でオーストラリアの国内は本当に赤身がこうしっかりしたヘルシーな牛、まあ、それを皆さんステーキするので、皆さんのよく牧場にこうたくさん牛が放牧されてますけれども、あの放牧スタイルで育った牛こそグラスフェッドビーフ、これはオーストラリアで特に食べられている牛なんだそうです。
うん、赤い肉なんですよね。
そうですね。確かに私たちが日本でオージービーフとして食べるって、まあ、ステーキとして食べるのもそうですけれども、結構こう、やっぱりしゃぶしゃぶですとか、まあ、薄切りしてる方が日本人ってどちらかというと、買ってしまうというか、自分たちの料理にもいいので、やはり赤身だけじゃなくて、ちょっとこう、霜降りがあった方が売れるんでしょうね。
はい。それになんか柔らかそうで、食べやすそうな感じがするんですよね。
そうなんですよね。どうしても赤身だけだと硬いイメージがついてしまいますよね。
はい。
で、まあ、とはいえ、このね、二つの、飼育法が違ったとしても、このオージービーフっていうのは、もう栄養素も美味しさも変わらず、やっぱりこう、美容だけじゃなくて健康にもとてもいいですけれども、まあ、皆さんによく聞かれるのが、じゃあ、オージービーフを、新鮮なお肉はどうやって選ぶんだと。スーパーで、マーケットでも。で、あと、まゆさんっていつもこれ買った後、冷凍しますか？冷凍しますか？っていうのは結構、聞かれるんですよね。で、今日はこの新鮮なお肉を選んで、まあ、食べるまで保つコツっていうのをちょっと3つ、私がいつも心がけているので3つお伝えしたいんですけれども、
はい、
まず1つ目が、なるべくパックだとこう肉汁が溜まっていないのを選んでます。やっぱりちょっと時間経ってしまうと、こうパックの下の方とかに赤い肉汁がどんどんどんどん溜まっていて、その中にお肉がちょっと浸かっているっていうのを見るので、うん、なるべくそれはやっぱり避けた方がいいですね。で、これがまず一つ目です。で、まあ、あとは鮮度の良さっていうのは、こう、艶やかかどうかっていうところもあるんですけれども、まあ、お肉を買った後、帰宅してからも結構大事で、やっぱりそれを早くやっぱり冷蔵庫に入れてあげた方がいいですね。やっぱり一回こう常温に戻してまた冷蔵庫にしてると、やっぱり肉の鮮度も落ちますし、まあ、それをまず心がけてます。なので帰宅したらもうすぐに冷蔵庫、ただ冷蔵庫に入れる時もですね、そのまま 2,3 日で食べきれるようにしましょう。もしそれ 2、3日で食べきれない場合は、もう最初から分かっていたら、すぐにもそのまま冷凍した方がいいんですけれども、まあ、冷凍するときも、皆さんラップでこうくるむんですけど、実はラップじゃなくてね、結構こう、アルミホイルとかを使うといいときもあるので、まあ、皆さんのその食べるときの自分のいつ食べるかっていうので、自分たちでちょっと密閉状態を調整してみてください。
はい。
はい。で、3つ目が、やっぱり食べる前、その時も冷蔵庫でも冷凍庫でもやっぱ水分とか赤い肉汁が溜まっていたらキッチンペーパーで拭き取ってそれから調理しましょう。赤汁の中にちょっと肉が浸かってそのボタボタのままステーキとか焼いてしまうよりは一旦キッチンペーパーで取ってそれにこう塩コショウとかして食べる方が肉の旨味がそのまま焼いた時に出てくるのでそれを心がけるようにしてください。
はい。ステーキなんかではですね、冷蔵庫から出してすぐにやるんじゃなくて、一旦室温に戻してから焼くとか、はい、そういうふうにインストラクションありますけども、そうなんでしょうかね。
そうですね。私もそれは必ずするようにしてます。まあ、豚肉もそうですけど、やっぱこう、冷蔵庫に入れた状態ですぐ焼くと、やっぱりこう、冷えてる部分と、常温に戻った部分ですとか、あとやっぱりお肉の中にこう火が入るのも遅くなるので、お肉がどうしてもこう固く仕上がってしまうっていうのもあるので、もう結構私はそれは絶対してますね。まず、まあ作るとなったら、せめて15分ぐらいは外に出しておいて、で、さっき言ったようにキッチンペーパーの上で置いておくんですね。
はい。
すると、まあ15分ぐらいキッチンペーパーの上に置くと、うまくこうキッチンペーパーが水分も吸い取るので、
はい。
とても美味しくというか、まあ、均等に焼けるような気がします。はい。では、今日はですね、残りの部位をちょっと紹介するんですけど、まず、ランプ。これ、お尻のお肉ですね。これよく聞いたことあると思うんですけど、脂肪が少なくて、歯ごたえがあるので、これも結構バーベキューなんかでも使えます。
うん、
で、二つ目が、肩ロースです。これ、チャックロールというふうに書いてるんですけど、まあ、日本でも肩ロースは食べると思うんですけど、これは結構薄切りにして、しゃぶしゃぶにしたり、すき焼きなんかにも最適のお肉です。で、この肩ロースと一緒に、もう一個実は肩のお肉があって、それが肩バラなんですね。これ、ブリスケットって言うんですけれども、だいたい体の結構下の方、足に近い部分があるので、ちょっとお肉は固めなんですね。ただ、これをですね、低温でゆっくり、こうじっくり火を通すと、本当に美味しい柔らかい煮込み料理ができるので、今日はこの肩バラ、まあブリスケットを使った豪快、ビーフシチューのレシピをご紹介しようと思います。
やっぱり硬いところは煮込んでシチュー、これが一番美味しいんですね。
そうですね。煮込めば煮込むほど本当にただね、強火ではなく、これは中火、弱火から中火で煮込んでいくのがいい部位なので、私は煮込み料理の時は、この肩バラを使うことが多いですね。
はい、
はい。で、我が家のまずビーフシチューなんですけれども、これ本当にもう、ちょっとこう、お肉に塩コショウした状態で、あとはもうお鍋の中に全部入れて、放置できる料理なんで、皆さん、キャンプでも、ご家庭でも、なんか急にお客様が来た時でも作れるので、ぜひ今日のレシピを、トライしてみてください。
うん、キャンプなんかいいですね。特に、鍋に放り込んで、あとはしばらく時間経たないといけないですから、その間に遊んだりできますもんね。
そうなんですよ。なので本当にとてもおすすめのお料理なんですけど、私はダッチオーブンを使うんですね。まあそれは熱もこう加わりやすいですし、蓋を閉めても結構密閉性があるので、もしない場合は皆さん深みのあるお鍋で、蓋が閉まる、ちゃんとこう蓋が閉まるお鍋をご用意ください。はい。では材料です。まず先ほど言っていた肩バラの、お肉、塊を 700g です。これ肩ロースですとかすね肉でも、まあ、美味しく出来上がります。そして、玉ねぎが2個、マッシュルームが10個、ホールトマトの缶詰が1缶、ニンニクが1かけ、そしてローリエが2枚、赤ワインが、2カップ、小麦粉が大さじ1、2、バターが 20g、そしてちょっと隠し味にお砂糖小さじ1、お塩が小さじ2、胡椒は少々ご用意ください。で、作り方です。まずですね、塊のお肉、これを全体、塩胡椒をまぶして、小麦粉を周りに、コーティングします。で、それをオリーブオイルなど引いたフライパンの上でも丸ごと、表面だけをこうちょっと じっくり焼いてみてください。この時はもう強火でも大丈夫です。ただ中まで火は入れないので周りに焦げ目をこうつけるぐらいで大丈夫です。ただこれ結構ちょっと焦げつきやすいのでできればフライパンですとかちょっと別のお鍋を使った方がやりやすいです。
最初に小麦粉でコーティングするというのはどういう意味なんですかね。
これはですね、ちょっと後で煮込むんですけれども、その時にトロトロになるんですね。なので最初に小麦粉をまぶしておくことで肉汁を中にぐっと封じ込めるっていうのもあります。
はい。
はい。で、焼いた後に一旦取り出すんですけれども、別のそのダッチオーブンですとか深みのあるポットに、潰したニンニク、千切りの玉ねぎ、そして半分に切ったマッシュルームを炒めまして、ちょっと野菜がもうしんなりしたら、さっき焼いた牛肉をドカンと入れます。そしてそこに赤ワインとホールトマトを入れて、ちょっとだけソースを混ぜたら、ローリエを入れて、もうあとは蓋をして、中火で約1時間煮込みます。で、だいたい1時間煮込んだら、蓋を開けたらもう、中は結構火は通っているので、あとはもうちょっとトロトロにしたいなと思ったら、ちょっとだけ、さらに10分15分ぐらい煮込むことでも大丈夫です。で蓋を開けましたらそこに砂糖を入れます。ちょっとこれ甘みを入れることでこれ隠し味ですね。で味見をして塩コショウで味の調整をして最後にバターを入れたら出来上がりです。結構こう最初のコーティングした小麦粉がグレイビーソースといいますか、最終的にビーフシチューがこうトロトロっとなって、その玉ねぎですとか他の甘みをこうお肉と一緒に絡めて食べるのでとっても美味しい一品なので、ぜひちょっと長尾さんも作ってみてください。
そうですね、はい、しばらく放っておく間にこう火が大丈夫かなとちょっと心配になりますけど、
はい、そうですね、開けないでくださいね
どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。